鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム主席を取ります妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと私マジシャンでインプロバイザーの日向大輔が日々の暮らしの中でふわっと湧き上がってきた、もやもやしたものをちょっとだけ言語化してみようかななんて言ってるうちに20分が過ぎる、そんなポッドキャストでございます。
はい、
皆様お元気にお過ごしでしょうか。
元気でしょうか。
2月の15日ぐらいにこれがリリースされてるはずなんですけれども、バレンタインデーがね、
うん、
毎年こう街がチョコレートがどうのこうのって、でもだいぶね、
でも下火になってない？
下火になりました、
うん、
もう明らかに僕の子供の頃なんかはなんかね、嫌、うん、な、まあ、僕がそういうね、モテない側の人間でしたからね。
もらったことあるの？
ほぼないですね。あったかな、いやないな。そのね、例えば仲いい人が普段お世話になってますからっていうのはありますけど、そんなね漫画に書いたようなね、
紙袋いっぱい
ちょっといいって言って、あ、そうそうちょっといいかしらって呼び出されて、校舎の裏とかでこうやってお願いします
恥ずかしげに
そう顔は地面に向け、手だけまっすぐ伸ばしてチョコをもらう、そんなことないですよ。あと紙袋いっぱいとかね、
うん、
ちょっと逆に経験してみたいですけどね、バレンタインデーとかに。
私なんか女子があげるイメージがあるじゃない、
はい、
あったんだよね、うん、今もそうなのか分かんないけど、あ、うん、げたこともないもんね。
いや、
パパにあげてたくらいだね。
そんなもんでしょ、
う
ん、
パパと弟にね。
だから、この間節分で恵方巻きもありましたし、バレンタインもそうですけど、全てはねビジネスなんですよ。
そうだよね、
もう
そうだよ。だってね、ある本で読んだよ、私たちが朝ごはんを食べるのも、なんかエジソンさんだっけ、電気発明した人がトースターを発明して、でそのトースターを売る、朝トーストを食べるっていう、パンを食べるっていうために朝ごはんっていうのをなんかこう宣伝したらしいよ、
うん、まあだから結構人間が作り出しているね、ものって多い。人間がって、まあもともと全部そうだけども、そうやって何でしょう、誰かの思惑で広まったものって、
ね、踊らされちゃってんのね。
サンタクロースが赤と白な理由知ってますか？
知らない。
あれね、びっくりだったんですけど、サンタクロース自体はまあキリスト教の文化の中の登場人物なんだけども、もともとは色は何でもよかったんですって。
へー、
まあ冬だからね、暖かい格好をしてるんだろうけど、赤と白っていうカラーリングになったのは、実は、とある世界的企業が自分の広告にサンタクロース登場させるときに、自分のコーポレートカラーにサンタクロース衣装をしたら、それが広まっちゃったんです。さあどこでしょうか？
コカコーラ。
正解。
うーわー、
さすが。すごくないですか？
本当、
もうずっと昔から赤と白だと思い込んでるんですよ。
思い込んでた。
コカコーラ社のコーポレートカラーなんですよ。
うーわー、
だからね、そういうことなんですよ。
わかんないもんだね、
まあ、それも人間の営みの一部だから、いいっちゃいいんだけど、
まあ文化っていうものなんだね、それがね。
だから今クリスマスカラーって言ったら赤と緑と白って思うでしょ、その赤と白はもうコカ・コーラ社の色だからみたいな別に何の恨みもないですよ、ないですけど、そういうことなんですよ。
へ
え、ね、なのでね、
まあ、なんかね、正体見たりカレオバナみたいな感じがするから
懐かしいそのフレーズ、
なん
か幽霊の、
そうそう、
正体見たり枯れ尾花、
うん、
それ川柳でしたっけ、
そうそう、まあ、
そんなもんなんですよ、ね、種明かしたらそれだけっていう ね、これって誰が決めたのみたいなことっていっぱいあるけど、
そう、ね、
結構そういうの多いんですよね。
でもそれに、まあ、人間のさ、そこがなんか豊かさというかさ、そういうことにまあ便乗してね、
そうそうそう、
便乗して気持ちを伝えたり、楽しんだり、そこがさ、人間のなんていうかな、面白さだよね。
そうですね、
まあ流行りで誰かやり始めたよねって思うけど、そこにこうなんかこう便乗してさ、いや楽しんじゃうっていう、いい面でもあるよね。
まあそういう機会作ってもらえたならね、乗りましょうみたいなのももちろんありますよね、ただね、うちの母親がね、これまでどっかで話したかな、前ここのポッドキャストで喋ったら完全におじいちゃんなんですけど、また同じ話してるみたいなバレンタインの日に母親がね、あ、バレンタインの日じゃない、1ヶ月後、ホワイトデー、
ホワイトデー、ね、
ホワイトデーですよ、
はいはいはい、
ホワイトデーに、大輔、母親が来て、これってなんかお菓子の包み紙を差し出すんですよ。何これ、
ほうほうほう、
誰々ちゃんに渡してきなさいって言うんですよ、うん、僕がその頃ちょっと気になってるなみたいな女の子がいて、うんまあ、山本さんっていうね、うんうん、女の子に渡してきなさいって言って、うん、いやいやあの私いただいてない、
うん、
バレンタインデーにもらったわけでもないのに、うん、お返しはないでしょ
う
と、
うん、
いやいいからっていやいいからじゃないわと何がいいからなんだと思いながらも押し付けられて、うん、うちのその過保護なね、うん、過干渉な母親が、うんうん、持たせて、
うん
僕嫌だなって思いながら同じ団地に住んでたから、うん、山本さんの部屋お家のポスト探して、
うん、
入れたんですよ勇気を出して、
はいはいはい、
次の日電話かかってきましたよと電話その山本さんのねお母さんから
お母さんから
電話かかってきちゃうんですよ、
うん、
って思ってもうドキドキで出るじゃないですかで大輔くんねあのうちの子があの大輔くんからお菓子を、
うん
もらったとポストに入ってたと、
うん、
ただねうちの子大輔くんと違うクラスじゃない、
うん、
えってなって、うん、僕の好きな山本さんは同じクラスの子なんですよ
お
で僕は同じ団地に住んでいる、
うん、
だけどクラスは違う別の山本さんのお家のポストに入れちゃってたんだ別の隣のクラスにも山本さんって女の子がいて
5杯
そうもう超こっぱずかしいじゃないですか、ね、はいすいませんって言ってで、まあ、その違う方の山本さんも顔見知りぐらいの子ではあるから、うん、もうそれでも気まずいじゃないですか、うん、でそのうちに行ってすいませんって言って受け取ってで本命の方に正しい方に改めて配送するわけですよね、うん、それもまた何というか、ね、微妙にタイミングもずれてるしみたいなので入れてで次の日、うん、さらにその次の日はその本命の山本さんが同じクラスの、
うんうん
話しかけてきてね、
うん、
私あの上げてないんだけど、
うん、
もう土星論ですよ、
うん、確かに
おっしゃる通り、
うん、それは俺も知ってた、ね、
知ってたで僕ももごもごしてヘド戻して、
うん、
めったに使わないオノマトペヘド戻して、
うん、
ねいやそうそうなんだけどなんかこうにそういうそういうのはこういう形はのほうの中でも入れなきゃと思ってのほうの中でもごもご言ってですね、うんうん、なんか何を言ったか覚えてないけどもうすってその場を逃げるように離れてもうなんていうかこのその山本さんのね迷惑そうな顔も非常にこう気まずかったし、うん、もう申し訳ないなと、
うん、
私は母親の過干渉の圧力に負けて、
うん、
自分の意思でもないのに
やってもうたと
そうお菓子を押し付けてしまいましたと、
うん、
しかもご配送までやらかしてますよみたいな感じでその本命の山本さんにも顔合わせづらいし隣のクラスの山本さんにも顔合わせづらい その学校2クラスしかですよ、
うん、
1組と2組、まあ、
どっちも、
ね、だどっちの場所にも居づらいみたいな地獄のようなねホワイトで過ごしたよっていうそれが若干8歳の時でございます
お母さん何させたかった
そうなんですよだからうちの母親はねあの自分の言う通りにさせた人なんですいいからやんなさい、
うん
ね、理由もなくこっちの気持ちも考えずにいいからお母さんの言うとりしてれば大丈夫だからっていうそういう母親でしただからねもうね話ずれてきてますけどねこれもね大層な罪でございますよ大人のなんかこう
全くね今思えばね
僕その顛末を母親にシェアしたかどうか覚えてないです
っていうかお母さんもし興味あったらその後どうって言うと思うからお母さんはこれをあげてらっしゃいって言ってあなたがあげに行ったことでもう OK 終わったんだよ
そうでしょうね
終わったフィニッシュフィニッシュ
そうなんですよ、
うん、
いやいや
うまくいった
うまくいったかどうかは気にしてない
気にしてないそこでうまくいってんだもん
そうなんですよね、
うん、
いやだからねちょっとねそこまで
母ちゃん
そんな感じのねバレンタインあだからホワイトデーね、
うん、
その忌まわしい思い出もありましたけど、
うん、
僕韓国に行った時にびっくりしたのが、
うん
韓国ってね、
うん、
2月14日があって、うん、3月14日ホワイトデー、うん、そこまであるんですけど
あるんだ
4月14日もあるんですよ
何それ
あの多分僕の記憶正しければ4月14日ブラックデーって言って、
うん、
ホワイトデーはねそのバレンタインでお返しをする日14日、
うんうんうんうん、
ホワイトデーでお返しすらできなかった男たちが集まって一緒にジャージャー麺を食べる日がブラックデー
めんどくさ
意味が分かんない、ね、4月14日、
うんうん、
って言って実はね全ての月の14日がその波及効果で全部なんか記念日なんです一周回って
めんどくさい
で12月14日はねなんか来年は一緒にどんだけ一緒に素敵なスケジュール入れられるかなって言って恋人同士が新しい来年の手帳を買いに行くダイアリーデーみたいないやいやいやそれも全部コカ・コーラですよね。
うーん
多分そういう プロモーターが
いて
何月14日は何の日で、次の月の14日は何の日で、全部こう企画したんじゃないかなというね。多分
でもイメージね、イメージだけど、韓国の方ってアニバーサリー好きな気がする。
そうなんです、そうなんです。だからそういうのが平気で浸透した、まあ、別に悪いことじゃないんだけど、それでジャージャー麺屋さん儲かるかもしれないしね、あのビジネスチャンスは生まれてるかもしれない。いいんだけど、すごいなと思って。全部の月の14日記念日、
ね、いや記念日ってさ、めんどくさくない？なんかさ、
前も言いましたよね、そうなんですね。
いやもう本当や、付き合った記念日とかさ、なんか付き合って30日記念日とか2ヶ月記念日とかさ、もうまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、勝手にやっとれと思うぐらいに全く興味がない。
血が悪い妙優さん出ましたよ。ベンツ買えや、勝手にやっとれって、ね、
もうだ全然全然やってて、巻き込まなければ私を、
まあね、
うん、
まあ、巻き込んではいないじゃないですか。好きにやってる人がほとんどだと思いますよ。
ま、うん、だからね、お誕生日、まあ、誕生日ってさ、うん、あの親にとっては子供の誕生日ってすごくやっぱりなんかこう感慨深いものがあるから、
まあ、そりゃそうですよ。
そういうものはやるけれども、うんうん、自分の誕生日には興味ないし、うん、なんかこう、うん、そうね、
うん、自分の誕生日、まあまあ、だからそこを、
うん、だからお誕生日そんな人の覚えないな、子供のぐらいだな、
うんうんうん。親はね、その自分がもちろん思い入れがある人物ですからね、誕生日はさ祝いたいですよね、
うん、そう、祝いたいっていうか、なんかよかったって思うよね。あの十何年、何十、二十年とかさ、
そう、
ここまで元気でよかったなって、うん、なんかしみじみ思う日だな。
まあうちの父親はですね、未だに僕の誕生日に LINE をくれるんですけど、うん、バリカタの文章ですよ。
誠におめでとうございますみたいな。
あの大輔、何十何歳といえば、うん、こここういう年であるから、
うん、
これからもこここうでなければいけない、日々自分を顧み、うん、鍛え、どうのこうのどうのこうの、これからの活躍を祈っているみたいな。
すごいね、お父ちゃん。
戦国時代の、戦国時代の人。違います、サラリーマンです。サラリーマンでしたけど。
戦国時代
あのね、よくね、うちのお母さんに言われてました。あなた生まれてくる時代間違ったねみたいな、うん、まあ前も話したかもしれないけど、先祖のこと調べるのも好きだし、一応武家だったんですって、
うん、
でその刀も、ね、代々伝わってきてるのが、現物がうちにあるの、実家に。だし先祖のことも調べて、
お武家様だ、
お武家様、うん、言うてそんなね、あの上級の武士ではなかったの、
うんうん、
下級武士だったけど、でも一応戦国時代ぐらいに誰に仕えて、うん、何の戦に参加して、うん、その後はどこどこの藩に引っ越して大変苦労しましたみたいな記録が全部書いてある。そういうことが好きな人なんですけどね。堅物ですよ、絵に描いたような、
うん、
だからその父親からは誕生日にそういうメッセージ来るよっていう話ですけどね。なのでまあ親、いろんな、何でしょう、記念日、自分の子供の誕生日ですか、
うん、
ね、に対してはそういうふうにいろんな接し方するんでしょうけどね。アップルパイ焼きましたみたいな、
ね、
親もいるでしょうし、
そりゃそう、そりゃそう、
そう、
うん
うん、だから非常にこう、なんだろう、こうバレンタインデーから話、バレンタインデーの話しかしてないな、バレンタインデーから話が波及しちゃいましたけど、
うん、
人間ってそういうところでね、こうパッと、
うん、
まあ分かりますよ、残したい、
うんうん、そうそう、うんうんうん、そうよ、あの別に否定はしない、うん、ただ自分の、私の中には残念ながら多分病気だと思う、私自分がね。
そうですか、
うん、なんかこういろんなものが日付的には残っていかないのよ。
うん、
あと場所の名前も残っていかないのよ。
うん、
いろんなお寺にとか神社に行きまくっていて、うん、そしてあのそこの映像は残ってんのよ、
うん、
でもそこがどこのなんていう神社って言われたら分かんない、
うん、
いた神様も覚えてんのよ、
うん、
あそこにいらっしゃったのはおことの主の御事だったよとかってのも覚えてんだけど、何神社っていうのが覚えにくかったりとかね、
うんうん、
多分そういう脳なんだと思うな。
まあ神社の名前とかは重要ではないっていうことですよね、
うん、
妙優さんにとってはそこので感じたものとか神様存在とかがメインで、
まあだから重要じゃないとか言うとなんかものすごくかっこいいく聞こえちゃうけど、単純にそういうのを覚えられない脳なんだと思う。ある意味
何、あの地名とか人名とかですか。
そう、
うん、
本当に 人名も無理。
人名もね。
覚えられる？
いや最近やばくなってきました。僕割と覚えられる方だったんだけど、誰だっけ、あの顔は思い出せるんだけど、あの人あの人あの人って結構なります最近。やばい。
いや、なんかさ、ものすごい一回会ったら絶対的に名前覚えちゃうっていう特技の人もいるじゃない。
いますね。
で絶対忘れないって、
まああれはね、脳の個性なんだと思いますよ、ね、やっぱり。
本当そうだと思うよ。
得意な人と不得意な人はパッキリ分かれる。
私にはそういう脳みそはねないのよ。
まあ別にいいんじゃないですか。
いいよね、困ってはいないんだけど、うんうんうん、でも自分自身は困ってないよ、だって全然、うん、ただなんていうかね、嫌な思いをさせてしまうことがあるんじゃないかなっていうので、だから例えば向こうはさ覚えてる気なわけよ、
はいはいはい、
ああこんにちは、お久しぶりですとか言われてさ、ね、その時に全くじゃん。
妙優さんは多そうですね、そういうことね。
そうだからさ、なんかすごい、なんかなんて言ったらいいんだろうみたいな感じになっちゃう、
はいはいはいはい、
お名前もお呼びできないし、うん、
そういう時のね、やっぱり切り抜け方をね覚えておきたいなと最近思っていてですね。
そう、私ねそれでね、一つあるんだけど、お能の役者さんのところに、
はいはいはい、
まあ、能を見に行ってた時があったので、それこそさもう何千っていうお客さんがいるからさ、
う
んうん、彼はさ覚えてないわけよ、
まあ、そ
んな人一人のこと、
う
ん、でも私たちは彼の脳しか見てないから、みんな知り合いだと思ってるわけじゃん、
うんうんうん、
で終わった後みんなこう舞台の終わった立ってくれるから、うん、握手しながらとかさ、前を通るときにさ、いかにもさこう会ったことあるよみたいにさ、また来ましたとかいうおばちゃんに彼が何と言ってたかというと、その説はどうも失礼なかったですかって聞いてたの。すごいなと思って、要するに失礼をしたかもしれないで、会ったかどうかも覚えてないっていうのが彼の本音だと思うけど、その説はどうもと言い続けて、失礼なかったでしょうかって言うってすごくない？
なるほどね。
これちょっといただきっていう、
それはあれじゃないですか、いつか店員の人に会った時に、店員の人が妙優さんに、あ、その説はどうもって言ってくれるかもしれませんけど、そんなことない。
店員って何？
店員。
あ、店員の人ね。店
員の人が。
店員の人ね。
そう。みんな僕の大事なファンだからとか言いそう。
子猫ちゃんって言われ
る。子猫ちゃんだから。
どこが子猫やってい
うか、また何回か前三章のね、
60も過ぎて、
手越優也さんがね、
はい、
妙優さんに会った時に。はい、あ、その説はどうもって子猫ちゃんどうもって言ってくれるかもしれないですけどそのね、その説はどうもってなんか奥ゆかしくていい言い方ですね。
そうだからね、
その説はどうもって、
いつお目にかかりましたっけとかさ、
ね、
いうのも嫌だし、
ね、
でも特定できないんだからさ、言えないじゃない、だからその説はどうもって言うと、もう全部包括してさ、でしかもその時に失礼はなかったかっていうさ、思いやりというか、なんつうか上手だなと思って。
僕、姑息な手段を結構使っててですね。
どうやってんの？
さっきの脳の方みたいにね、すごくこう上品な形で切り抜けるというか、ね、まあ、ある種誠実な感じじゃないですか、
そうね、
私全部覚えられないんですけど、失礼なかったですかっていうのも含まれてるけど、すごく素敵ですけど、この人合ってんだよな絶対、
わかる。
向こうが話してきて、
でどこで会ったかは覚えてないんだよね。
大さんどの子のって言われて、ああはいはいはいって言って、
どうする、
名前からまず聞かなきゃ、
うん、
でも今更お名前なんでしたっけ、絶対言えない時に、あ、そういえば名前漢字でどう書くんでしたっけ、
わーお、
名前は覚えてるけど、書き方がちょっと忘れてるなみたいな姑息な言い方してあれねね、名前漢字でどう書くんでしたっけ、示す辺の右の U に、ああはいはい、子供の子ですよね、ああ優子さんみたいな、
あ、その U でしたねみたいな、
そうでもちょっとドキドキですよ、これで別の読み方したらまたね怒られる、
それとかさ、あとさ、なんか間違いようがないだろうみたいな感じだったりする
まあそれは普通にね読めばいいんですけど、いやだからなんかその日本でしかできない切り抜け方というか
ね
漢字使う民族だから、
あ、どう、お名前の G ね、
そう、アレックスはアレックスだろうみたいなことじゃなくてね、田中さんの中ってどっちでしたっけ、人弁つくんでしたっけ、
じゃあタを覚えてないとダメだな、
まあまあまあ田中さんから忘れたらね、
でもまあね、 一つの手ではある、
ね、一つの手で補足な手ですけどね。だそこはねもうちょっとあのその説はどう思うで僕も言えるようにしたいなと思ってはおりますけれども、
でもね、あの覚えてないからどうでもいいと思っているわけではないんですよ。
そうなんですよ、
はい、これはもうここでねお伝えしときたい。
まあ、うん、それなりに、うん、ベテランの人生を、いや、あの人生のベテランになってきた方々同士ならね、
うん、
ああそういうこともあるよねって分かってくれると僕は思いたいんですけどね、うん、たくさんの人と会う人なんか特に、そうそうそうそう、
で会ったことあるなっていうのは分かるけれども、どこで会ったんだっけっていうところが分かんなかったりとか、
うん、
ね、
その
時何してたっけってなったりとか。でもそれはね決してね、あのなんていうのかな、どうでもいいから、ね、優先順位が低いから忘れてるわけではないんですよ。
そうですね、
はい、もうそういうことをあの記憶しておく、倉庫がない、うん、ストレージっていうんだっけ、
はい、
ストレージがないです、申し訳ない、まあ、ごめんなさい、いっぱいです、
そりゃそうですよ、
はい、でなんでね、いっぱいっていうかストレージ、私のストレージであの1立方ぐらいしかないからさ、うん、1立方センチメートルぐらいしかない、
もうここで宣言したから、うん、大丈夫ですよ今後は。
そうかな、
もう妙優さんはあちこち不特定多数の方にお話をする機会あるでしょ、
そうそう、
で向こうは親近感持ってあの時よかったですよとか言ってきて、そこで変にね覚えてますよって言わない方がね、
そうだよね、
もうずっと今後ね、うん、そういう風に無理なんですと、
そうね、
はい、
うん、至る所で言っていこう、これ
至る所でね、
本当にごめんなさい、
うん、それはそういうものです、
うん、
でもお名前は知ることが大事なんじゃないですから、その方自身をその場で見てまたね、
そうね、でもねこれはね、あの、まあ、そういうことを踏まえてね、この言い訳開き直るようなこと言ってしまうけれどもねあの相手が自分のことを分かっている前提でお話をするよりも、
うん、
あのいちいち自分のことを伝えた方がいいと思うよ、それは、
うんうん
うん、これは認知症の方とのコミュニケーションの時もそうなんだけど、うん、しばしば見るのがね、まあ、お母さんがちょっと認知症が入っちゃったとするじゃない、
うん、
それで娘さんが言ってさ、お母さん誰だかわかるって言うの、
うん、
でお母さん認知症入ってるからわかんないわけよ、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、お母さんには緊張しかないの、誰だかわかんない人が来て自分に対して誰だかわかるって聞いてきた時のその怖さ、
うんうん、
でうわーってなっちゃうわけで、余計いろんなこと言うの、あの、さっちゃんでしょとかわかんないからさ、うんうん、あの言うと違うわよって怒りに入ってくる、こんなねコミュニケーションここでねもう最悪になっていくの、
うん、
だからよりはお母さん優子です、
うん、
お久しぶりって、
うんうん、
自分で名乗った方がいい、試す必要ないんだわ、
ちょっとしたことですけどね、
だから試すってことになっちゃうのよ、
確かにね、
名乗らないと、
うん、
だからね、あでもなんかまるで自分が忘れてることを正当化する
急にマイクから離れた、
ごめんなさい、もうここへ
いいですよ皆さん、ね、今収録音だけど伝わらないかもしれないけど、妙優さんちっこくなったかも、ちょっと、いやいいんですよ、あのそこはね、いや今言った話はまさにそうですよ、
うん
うん、だ無駄に無駄な緊張とか、その萎縮を与えるのではなくてね、
そうそうそう、試しちゃダメってこと、
そう、
私のこと覚えてますよねと、うん、覚えてるべきよねみたいに、
うんうんうん、
なっちゃうわけよ、名乗んないってことはね、うん、だからどこどこのどこどこでお目にかかりました何々です
ね
ぐらい言うてあげたら、
うんうん、
あの相手はさ安心するやない、
うん、
そうですね、ずっと言うようにしてる、
うん、今なんかちょっとなんか入りましたね、ちょっと、
ね、私はずっと言うようにしてる、
そうですか、
うん、
じゃあ皆さんもねぜひ妙優さんにこのポッドキャスト聞いた方ね、どこかでお目にかかったらですね、妙優さん聞いてますよって声かけてね、
うん、
その時にこう妙優さんの中で何が巻き起こってるかを想像しながらね接していただけたらと思いますけど、
はい、
私もそうですけどね、ぜひあの本当にどこかでお会いする機会あればね、聞いてますよって言っていただくのめちゃくちゃ嬉しいですから、
うん、ぜひぜひ
ぜひぜひ、あのもともと知り合いだったかのように気やすく声かけていただいても結構でございますから、
全くその通りです、はい、
わかる、誰だかわかるだけはちょっと勘弁していただいてということで、ハトグミホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のサイトの方からフォームからねお便りを気軽に、私最近こんな、人の名前わかんないときこんな切り抜け方をしましたとかね、うん、そんなんでも結構でございますので、うん、どんなことでもお寄せいただければと思います、
はい、
それではまた次回お会いしましょう、さよなら、
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.